子供ラジオ聞き耳。
こんにちは、こちゃです。ようやく秋らしくなってきたけど、みんなの住んでいるところはどうですか？お正月に地震があった能登半島では9月にたくさん雨が降って大きな被害が出ているそうで心配しています。気持ちが落ち込む時もあるけれど、そんな時にこの子供ラジオ聞き耳が少しでもみんなの元気のもとになったら嬉しいなと思います。さて、今月の聞き耳は10月の最初の日曜日に行われた野うさぎの会の関東地区に参加してくれたみんなのインタビューをお送りします。いつも通りデコピンの身近な自然のコーナーもあるよ。それでは子供ラジオ聞き耳の始まりです。春と秋の2回、関西、中部、関東と3カ所で開催している野うさぎの会は、1日だけの特別な子ども会です。秋は毎回違うテーマで、例えば海や動物園、デイキャンプなどに出かけているんだけど、今年はみんなでハイキングに行ってきました。私が参加した関東ではしっとりとした小雨が降っていたんだけど、頂上でみんなで食べたお弁当は美味しかったな。次の日は筋肉痛で大変でした。そんな野うさぎの会の関東地区に参加してくれたみんなに、どんなことが楽しかったか、そして次の野うさぎの会で何をしたいかインタビューをしたので、聞き耳を立ててみましょう。
あだ名は、あきひろです。次の野うさぎの会ではみんなで海に行きたいです。
私のあだ名はベルです。今度野うさぎの会で行きたいのは川遊びをみんなでしたいです。ありがとうございました。
僕のあだ名はマックスです。楽しかったことは今やったハイキングです。
あだ名はルナです。私が、次の野うさぎの会でやりたいことは野原でみんなと一緒に鬼ごっこをすることです。
ポリサシです。今日楽しかったことは山登りで
雲の上に来たことです。霧があってで気持ちかったです。
コダックです。山道で泥沼にはまったことがちょっと嫌だったけど楽しかったです。
チョコバナナです。泥にはまって動きが辛くなったのが辛かったです。
答えてくれたみんなどうもありがとう。賑やかな雰囲気が伝わるかな。登っている間もみんなずっとおしゃべりをしていたのであっという間でした。次ののうさぎの会は5月の終わりを予定しています。お楽しみに。次はデコピンによる身近な自然のコーナーです。子どもの頃から星や草花、鳥などの自然が大好きで、大人になってからは日本自然保護協会の自然観察指導員を務めているデコピンが、身近にあるいろんな自然を紹介したり科学の不思議な話をしたりします。さあ今日はどんなお話でしょうか。
皆さんこんにちは、デコピンです。このコーナーでは5月にアゲハチョウの話をしましたが、今回もチョウの話をしたいと思います。先月子ども会をやる駒ヶ根市のすぐ隣の宮田村という村で第9回全国アサギマダラサミットという蝶の専門家の話を聞く会が開かれまして、私もそこに出席してきました。しぶき荘の前の橋を渡ったところがもう宮田村ですし、川遊びをやる場所も大抵は宮田村なので、アルプス子ども会に参加したことがあれば宮田村に行ったり通ったりしたことがあるわけです。それでまずアサギマダラというのはどんな蝶かというと、アサギ色という水色に薄い緑がかったような色を地にしたマダラ模様がある美しい蝶で、何よりも本州からひらひらと沖縄の島々や台湾まで2000km も旅をする蝶として特に近年有名になってきた蝶です。ではなぜ 2000km も移動するのでしょうか。詳しくは分かっていませんが、一つは日本では冬に気温が下がる、逆に言うと南西諸島では夏は暑くなりすぎるため本州にやってくる、つまりちょうど過ごしやすい場所を求めているのではないかということです。それはこの蝶が好む植物がちょうど花を咲かせる場所を求めていることでもあります。もう今の夏は日本の本州の方が暑いんじゃないかって、 はい、確かに都会や内陸部の平地ではそうです。猛暑日が続いて沖縄よりも暑くなることがよくあります。それでもそういう時は高い山の地域に飛んで行って過ごすから大丈夫です。だから宮田村はじめ稲谷の標高が大きいところでアサギマダラを見ることができます。そして宮田村ではこの蝶をみんなに見てもらい、自然の美しさを知ってもらうために彼らが好む藤バカマを植えたアサギマダラの里を10年前に作りました。ではなぜそんなに長い距離を移動しているかが分かったと思いますか？大型の渡り鳥やクジラ類などは今なら GPS をつけて調べることもできますが、いくら小型化が進んだとは言っても1グラムもない非常に軽い蝶にそれをつけることは不可能ですよね。実は半世紀ほど前から蝶の観察によってどうやらアサギマダラが結構な距離を移動しているんではないかということが分かってきて、1980年に鹿児島県のアマチュアの研究者が蝶を捉えて印をつけて話すというマーキングという方法を始めたそうです。しかし広い野外に放したその蝶を再び見つけて捉えるというのは非常に難しいことです。そりゃそうですよね。いつどこに現れるかわからないわけですから、なかなかうまくいきませんでした。それでも10年、20年と大勢の人が大変な努力を重ねた末に徐々に渡りの姿が明らかになってきたのです。それでも南西諸島で見つかる個体はほとんどがオスであることが分かって、当初想像されていた産卵・繁殖のためではないかもしれないとか、ある場所でたくさん見つかるアサギマダラにマークして話しても移動先が見つからないとか、次々と不思議なことが出てきて、まだまだ疑問があるようです。気温が下がる今の時期は日本列島の野山を伝ってどんどん南に向かっている時期にあたります。皆さんが住んでいる地域や遠足や山登りで行ったところでアサギマダラが見られたらとてもラッキーですね。こうした生き物の研究や天体観測の分野ではプロの研究者ではない一般市民のアマチュアの観察が非常に大きな力を発揮しています。皆さんも興味があったらどんどん調べて野山に行って自然と触れ合ってみてください。それではまた。
ここで次の聞き耳のためのお便りを募集します。曲のリクエスト、聞き耳でやったら面白いこと、その他何でも OK です。宛先は kiki33.ra radio@gmail.com 聞き耳.radio@gmail.com。
締め切りは10月31日木曜日です。待ってます。最後に夏の子ども会やまびこ村15日間コース E 組のみんなの歌声でお別れです。曲は終わりのない手紙。今月も子どもラジオ聞き耳を聞いてくれてありがとう。また次回お会いしましょう。
しい風が飛んでくれるさ、君の心の奥まで続く終わりのない願いを歌声に乗せて、ララ
I'm gonna make you mine.